それでは通告に従いまして、壱岐市長に対し12番、宇瀬和弘が質問をさせていただきます。大きく2点、1点目が、定住促進支援についてと、もう2点目が学校施設跡地活用についてお尋ねをいたします。まず最初に、定住促進支援についてお尋ねをいたします。壱岐市定住促進支援要項によれば、定住する意思を持って I ターンした者に定住促進支援奨励金として転入時に単身者に5万円、同居する扶養親族がある場合に10万円を支給するようになっておりましたが、この対象が市内出身者は該当せず、効果も見込めないため、平成21年度に廃止をされております。しかし、最近では厳しい経済状況のため、若者をはじめとした市内出身者の U ターンや I ターンも増加をしております。旧芦部町で設置していた定住に関する条例のように、対象者を拡大し、内容を充実すべきと、ちょうど1年前の平成22年3月に一般質問をしたところ、市長は、定住促進を図るためには、安定した職業先と住まいが条件となり、その面の根本的な解決を図っていかなければ、奨励金制度だけでは定住につながらない。平成22年度において、就業支援の施策として、I ターン、U ターン者のみならず、島内の未就労者対策と合わせて、総合的な就業対策を定住促進策として検討する。また、住まいと住居対策については、空き家空き地の貸し出し希望者の調査を実施し、空き家空き地情報バンクへの登録を呼びかけ、定住希望者への情報を提供していきたい。定住促進策だけでなく、就業対策と合わせて、これを実施したい。対象者の拡大についても充実していきたいと、強い決意を言われましたが、その後の進捗状況をお尋ねいたします。2点目に、今回の施政方針でも、平成22年度国勢調査の人口速報集計結果によれば、本市の人口は29,373人と、平成17年と比較すれば2041人、 6.5% 減となっております。市長も人口の流出に歯止めをかけるべく、雇用の確保をはじめ、当該通勤通学制度の創設など各種施策を展開してきたが、この結果を真摯に受け止め、今後さらに関係機関とも十分連携を図り、人口の流出の歯止めに向け努力すると言われましたが、平成22年度予算には壱岐市独自の新たなる定住促進支援策がありません。具体的に今後どのようにされるのかお尋ねをいたします。3番目に、独身の若者がかなり壱岐にもいるわけですけども、 I ターン U ターンのみならず市営住宅には入居できず、住宅確保に大変苦慮をしております。平成21年度まで満65歳未満の方で壱岐に定住するために、 UI ターン社の事前調査用の田舎暮らし体験施設として家具付きで7日から90日間貸し出しを行っていた県職員公社の田の神第一アパートを今空いておりますが、まあ、今後独身専用の政策住宅として県から活用してもらってはどうかをお尋ねいたします。市長の答弁をお願いします。
宇瀬議員の質問に対する自社の答弁を求めます。社会長。
12番、宇瀬議員のご質問にお答えいたします。定住促進支援事業についてでございます。議員おっしゃいますように、平成20年3月の一般質問で答弁を、このことについて答弁をいたしました。一つは、島内の未就労対策として総合的な就業対策の検討でありました。これは産業の振興を図ることにより、就業の場を増やすという考えでありまして、産業の振興といたしましては、国の公共事業削減に伴います、公共事業が縮小傾向にございまして、特産品の通信販売などソフト事業も実施してはおりますけれども、農業業をはじめとする島内産業の経営改善にはしばらくの期間が必要と思われます。また、新たな雇用の場として、現在整備中の壱岐市ケーブルテレビ施設の指定管理者において、島内から15名、 島外からの転入者2名の雇用があっております。今後、整備後の通信環境を PR し、関連企業の誘致を進め、主な就業の場の確保に努めてまいります。おっしゃいますように、従来ございました支援促進条例につきまして、27人の応募があって、実際は7人しか定住の実績がないということで、効果薄いというようなことで廃止をしたところでございます。現在、その折に申し上げました、当該通勤につきまして、当時25名であったものを目標として何名思っているかということに、私は30名とお答えしたわけでございますけど、現在のところ37名の実績がございます。当該通勤に現在37名の方が、していただいているということでございます。それから、2番目に、もう一つは空き家、空き地バンクの情報発信ということを申し上げました。発信情報の元となる空き家情報の提供について、司法及びホームページにより呼びかけを行っておりますけれども、当該者への賃貸ということもございまして、提供いただける空き家情報の収集に苦労しております。現在の登録空き家件数情報は2件でございます。それから、先ほど言われますように、ちょっと後に戻りますけれども、当該、I ターン、U ターンの方が求めるものは、就労とセット、そして駅で自給自足ができるんじゃないかという、そういった考えのことでございます。3月の議会質問で、ご指摘をおっしゃいました、マイナスイメージをまず伝えるということの方が大事なんだということでございますけれども、今のところ、駅はいい情報しか発信をしていないということもございます。しかし、そういった現在の受け入れ体制が十分でないということは無事実でございます。ただ、現在、I ターン、U ターンの方を考えるのも当然でございますけれども、まずは、駅にいらっしゃる方の就労の場ということを考えていかないかんと思っている次第でございます。今朝のニュースもございましたけれども、就職が前代未聞の就職なんであるということで、大学を出て、改めて専門学校に行く。という今、そういうトレンドがあるということも今朝のニュースで、あっておりました。2番目の平成20年の国勢調査の人口速報のことで、ございます。確かに、域は2041名という 6.5% の減少でございます。長崎県下で、全部で 52,038 名の減、三角の 3.5%、長崎県の全体の人口は142万6千余りとなっております。ご存知のように、県下で大村市と時津町だけが増えておりまして、13市8町のうち12市7町は減でございます。域は、減になりました12市のうちで6番目、全体19市町の中で、10番目の減少率でございます。低い方から、減少率の低い方から10番目ということでございます。定住人口減少対策といたしましては、生活環境、インフラの整備など、安心安全な街づくりと産業の振興による雇用の場の確保など、市民が安心して、豊かな生活、活動を送ることができるよう、努めているところでございます。また、当該通勤通学者、交通費助成等の創設や企業誘致の推進と既存の誘致企業への規模拡大、これが大事だと思っております。既存の誘致企業への規模拡大要請など取り組んでいるところでございます。駅といたしましては、今後一層の産業の振興と地域資源を生かした新しい産業の創出や新規企業の誘致を推進して雇用の場の確保に努めるなど、人口減少に歯止めをかけるべく施策を講じてまいる所存でございます。実は、先ほど、ご指摘ありましたように、22年度の新しい、この定住、定住促進の、案が、出しておりません。やはり、今のところ、交流人口の拡大、福岡事務所等々による、交流人口の拡大、あるいは、全国離島ゲートボール大会、九州市長会、婦人会、県婦人会などの、会議を催すことによって PR していく、そういったことしか今のところ挙げていないわけでございますけれども、 緊急政府の緊急雇用対策、失礼しました、雇用ふるさと雇用再生特別交付金の活用によりましては11事業124人の雇用を計画を出しておるところでございます。3番目の、失礼しました。そして、この施策につきまして、先ほど申しましたように、具体的な施策を23年度は掲げることはできておりません。これはですね、やっぱり皆さん方と知恵を合わせて、どういうものがあるかということを模索していかないかんと思っております。ぜひ、議員にも具体的なご知恵がありましたら、お借りをしたいと思っておるところでございます。すぐ予算化をしたいと思っております。さて、次の独身の若者は市営住宅に入居できず住宅確保に苦慮しているということでございます。21年度までの県より通い受けておりました田上住宅などの、空き室を独身専用の政策住宅としてはどうかということでございます。興味あるご提案だと思っております。独身者のしかしながら独身者の住宅を、多く提供するということについては私はこれ議論の余地があると思っております。独身の方が住宅を求めているか全てと言いますか、住宅を提供するよというのはこれは少し、議論の余地があるかとは思いますけれども、この住宅政策につきましては、現在住宅マスタープランを策定中ではございますけれども、このやっぱり全体の中で考えていかなければいけないことじゃなかろうかと思っております。ただ、議員よりご提案いただきました県住宅の活用を県と協議をいたしまして試験的にでも実施できるならばとこういうことで県と協議をして検討を進めてまいります。
吉川議員。
今、市長が言われました内容につきましては、昨日も一般質問もありましたし、施政方針の中で言われた内容とそう変わってないと思いますが、私がその重要するところはですね、駅の人口が減ったと、そう言われながら真摯に受け止められながらですね、その定住促進支援策について何ら新しい施策がないと。これで本当にその、残ろうとしているような人がですね、そういった死の思いを分かってくれないんじゃないですかね。だから、去年からすれば1年あったわけです。市長はいつも私に言われました、具体的な提案があったら、いつでもぜひ提案を出してくれと。で私はもう一般質問のために提案をさせていただいていると思っております。で前回行った時に、その芦部町の、定住促進支援策が良かったと私は言いましたよ。その中を、例えばこれを叩き台としてですね、この中にある通勤費補助金の場合は、市長は今度、去年から、されております、補助金ですね、通勤通学の対しての補助制度、これはもう立派だと思います。そう思われて、その中の一つと思います。その中に、市長はその若い方が、意気投合の仕事がないから出ていくと。それに対して、その、芦部町の時もですね、ずっと就業奨励金として、もうご存知だと思います。公務員以外においては、またその資金を出すという。で、他の、提案として、先ほど市長が言われました、具体的な提案をしていただければ、ぜひ予算化をしたいということですので、提案をさせていただきます。他の、自治体がどうのこうのっていうのは、ちょっとなかなか、他の自治体がこうだから、いつもこうせないかんというわけではないですけども、事例としてですね、各いろんな、こういった過疎に悩むところがされているのが、例えば、住宅建設補助金、これは I ターンだけではなくてですね、U ターンも含めた方に対して、応分のその補助金として、例えばそのケーブル設置費の免除ですとか、水道をの設置費の免除とか、あとケーブルテレビの今度設置されます、その、期間を切ってですけど、例えば1年とか2年とか、そういった利用料の免除、そういった形、あと下水道料の一部 免除というような形、そういったいろんなこう、まあ、そういった定住促進についてですね、各市町村知恵を絞ってされているようでございます。そしてまあ、市長が揺れました、まあ、ぜひいろんな知恵を出してやっていきたいということですから、私はまあ、そういった知恵をですね、まあ、今回は予算なりませんけど、まあ、市長が、今度4月1日から、火星から土星に変えられますね。で、まあ、そういった意味も含めて、ぜひその土星の中でですね、横断的に、この定住促進については協議をしていただいて、そして、まあ、市長の任期もあと、今回の任期は1年ですから、その中で結果を出すような形で道筋をつけていただきたいと。そして、ぜひ、まあ、具体的にですね、先ほど、まあ、市長が述べられましたことは、まあ、修行をしながらずっとしていきたい。もう具体的なことを項目を挙げていただきたいんですよ。そのためにはこういうふうにしたいと。だから、例えば前回の通勤通学の補助制度、私はその域に住所を残していただいて、まあ、通勤できるような分については補助していただきたい、補助したいという、まあ、市長の、まあ、並々ならぬ決意があって、まあ、予算化されて、それが予想以上に反響があって、それを利用されている方は大変助かっているという声を聞いておりますし、やはり、壱岐市独自のですね、定住促進支援策がない限り、なかなか、もう U ターンにしろ、I ターンにしろ、残るという部分が厳しいと思います。そして、まあ、今回、市長もご存知と思いますが、県の方が新年度、県、長崎県離島振興本部というのを設置をされまして、離島における若者の定住促進ですね、産業支援、交通や医療の確保に向けて庁舎各部局の連携による振興施策、島は日本の宝戦略を推進をされております。まあ、その中でも5県を盛り込んでおられまして、まあ、輝く島づくりの事業とか、これは1360万ですね。で、当該の学生に1週間ほど民泊就労体験をしてもらう UI ターンなどの促進される事業、新たな産業の創出を支援する事業、そういったものを県もぜひ力を入れてすると言われておりますので、ぜひ先ほどの田の上第一アパートについても、まあ、全部を独身にするというわけじゃなくて、それは需要と供給もありますし、まあ、家族連れでも今その住宅が不足しているようなところについては、ぜひ、まあ、市場については十分議論されましてですね、それを変えていいと思います。で、これをまた住宅のマスタープランの方に入れるかどうかっていうのは、これあくまでも公営住宅法になりますと、また若干制約が出てくるかと思いますので、今の既存のある設備を使うためには、やはり政策住宅としてですね、推進するべきだと思いますけども、その点についてお考えを聞かせていただきたいと思います。
白川市長、
まずご提案ありがとうございました。私はぜひ議員の皆さんにお願いしたいのはですね、一般質問で、提案されてもなかなか返事ができないんですね。そういったことはやっぱり議論を戦わせないと。ですから私はですね、ご提案がある場合にですね、もうぜひお願いしたいのは、担当部下分にですね、早めに、教えていただくなり、そして、それを、産業建設でですね、叩く。そして、その考えはどうかと、そういう出資方をしていただきますとですね、私は非常に助かると思っております。その辺ですね、本当にこう、議会と、行政と、力を合わせてですね、どうしたらその定住を図れるのか、どうしたら、仕事が一つでも生まれるのか、そのことをですね、やはり、パッと言われるとなかなか難しいございます。やっぱですね、練り上げてですね、やりたいと思っておりますので、ご協力をお願いいたします。それから、公営住宅の問題につきましては、おっしゃるように、マスタープランには、公営住宅については、独身者という制限がございます。ですから、先ほど申しますように、ぜひ、議員ご指摘のように、県とも話し合いを進めていきまして、政策的な面で試験的にやってみたいと思っております。
吉江和弘議員。
はい。 今、市長が言われました、一般質問の前に担当官にまず最初行って、各常任委員会、そういったところで協議して、いただきたいということですけども、いや、私はですね、逆じゃないかと思うんですね。要は、その、組織のトップに、がイエスかどうか、イエスかノーかっていう部分を、まずこの一般質問で判断して、今回のその就業、定住促進支援策については、市長は、ぜひ、22年、来年、今年度に向けて、その、対象者の拡大について、協議して、充実していきたいというふうに言われたわけですから、それに関わる部署ですね。今回で言うと、多分政策企画課ですかね。わかりませんけど、政策企画課の方で、その市長の発言をもとにですね、練るのが、組織と思います。今言われたように、私たちが、担当官にいて、やれやれって言って、そして市長がノーと言えばそれで終わりですから、私たちにはそういった、やるっていう、最終的な決断をされるのは、あくまでも市長です。その権限については、私は、やめろということは言えませんけども、だから、こういった一般質問の席で、自分の思いを市長に伝えて、で市長の答弁を聞いた上で、本当は担当課がして、そして実際具体的にはこうですよっていうのを、その担当所管の、委員会なりにご提案して、それが実際その次の予算に反映するのが通常の流れと私は思いますけど、その点について市長と思われます。
中川市長。
誤解があったら、誤解されているでございますけども、それがその通りでございます。その通りです。ただですね、僕が言いたいのはですね、具体的な提案をですね、結局、政策局も考えてるわけです。みんなも考えてる、私も考えております。思いつかんわけです、なかなか。全体的に、やはり感知は分かったんですけど、具体的な案が思いつかない。ですから、さっき、ご指摘がおっしゃるように、昔、芦部町であったら、これとも検討してみんかということをですね、投げかけていただいて、という具体的なものを投げかけていただきたいなという、そういう思いでございます。手順としてはですね、ご指摘がおっしゃる通りです。
吉江和弘議員。
ぜひですね、これがベストっていうのはありませんが、昨日もいろんな形で、できないなら次はあるっていう、市長が常に言われてる、やるからにはどうしたらできるかっていうことを常に考えて、でいくっていうことですから、ぜひ、市長だけに限らずですね、今度新しい体制になるわけですから、いろんな方の知恵を借りながらですから、もう私が重々何回も言います通り、管理職会議でですね、十分練っていただいて、このことに限らずですよ、域の、例えばこういった域市総合計画が、基本計画ができているわけですから、それに沿ってですね、十分、今後、その各、どなたが部長になるかわかりませんけど、管理職になられた方は、十分、協議をされてですね、駅の振興のために、尽くしていただきたいと。その中で、ぜひ、我々議員に対してですね、意見を聞きたいという場があれば、議会になり、そして個人的になり、お声かけいただければ、昨日の、同僚議員も言われました通り、どういった場にも出ていきますので、でそこで、総合立案をしていって、実際具体的にしていくっていう、システム作りをぜひですね、今回の定住促進に限らず、していただきたいということをお願いします。そして、この田の上第一アパートについては、ぜひ実験的にしてみたいということですので、実施していただいてですね、また要項等を、政策企画課の方で作っていただいて、具体的に、所管もありますので、そういった形で提案をしていただくということを、よろしいでしょうか、市長。もう一回。
白川市長。
今のご提案について、そのように出したいと思っています。
吉江和弘議員、
はい。ぜひですね、この定住促進についてはですね、離島のみならず、いろんな過疎地の近々の課題となっております。この件についてはですね、重点施策の一つとして、捉えていただいて、交流人口ももちろん、して、促進していただけなければいけませんけども、まず住んでいる人、どうしたら人が増えるかということを常に考えていただいて、この点について、 十分、研究、そして実施に向けて具体的に、条例として上がってくることを期待をしておりますので、よろしくお願いします。それでは続きまして、2番目の学校施設跡地活用についてお尋ねをいたします。いよいよ4月に中学校が統廃合され、新しい中学校としてスタートされます。廃校となる学校施設跡地の今後の管理及び活用については、統廃合準備委員会の総務部、学校施設跡地利用検討部会で協議をされてきており、これまでの経過及び協議結果については、昨日の同僚議員の一般質問において、教育長より答弁をいただいております。再度確認のために、言いますけども、渡良中学校、沼津中学校、初山中学校の活用といたしましては、各公民館長が地域の意見を集約され、地区民センター、道の駅、カルチャーセンター、学童保育などの案が上がっております。伊佐府中学校については、校舎の利用は特になく、体育館運動場を伊佐府地区民の施設として、活用していきたい。させていただきたい。函館中学校は、校舎東側の増築部分とランチルーム等を学童保育の施設として、長中学校もランチルーム等を利用して、行きたい。そして芦部町の箱崎並びに中中については、体育館運動場は教育委員会の管理として、運動場にナイター設備を要望されております。市長のご答弁では今後の活用については市当局と協議し活用計画を策定したいとのことでしたが、間違いがないかお尋ねをいたします。そして2番目ですね、この跡地の活用について全国の実情はどうなのかと言いますと、文部科学省によれば少子化による児童生徒数の減少、市町村合併後の影響などにより、壱岐市と同じように廃校となった公立学校は、平成4年以降5796校、平成14年から21年まで現存する建物は3310校、そのうちの約 70% の2295校の活用が図られております。内容としましては、社会体育施設、社会教育施設、体験交流施設、文化施設、老人福祉施設、保育所などの児童福祉施設、民間企業の工場や事務所など様々となっております。残りの 30% が利用予定はないということになっています。そこで、全国的な例から見ればわかるように、校舎そのものの活用については、教育委員会というよりは、まちづくり地域間交流も含め、交流人口施設などとしての役割を果たすので、校舎本体については、市長部局と考えますが、どうでしょうか。そして、並びに、その校舎本体の今後の活用及び展望について、お聞かせいただきたいと思います。学校施設の跡地の活用につきましては、ご承知だと思いますが、瀬戸内海の直島、手島のようにですね、学校を専門学生や、大学生やアーティストに会合して展示発表など芸術文化の新たなる発信基地として活用してはどうかと。また、壱岐の島づくりや商店街の活性化について調査研究をされている大学のサテライトゼミなどとして活用し、さらに優秀な研究については市の施策に反映するなど、そういった形での活用をしてはどうだろうかと思いますが、いかがでしょうか。で、4点目が、数年前から休止をしております、サンドーム域の今後の活用と、周辺の伊佐府市中学校跡地活用を含めた、リニューアルする壱岐島荘、並びに特別養護老人ホームを合わせた、湯本地区の将来的な展望、並び計画があれば、お聞かせをいただきたいと思います。
須藤教育長。
12番、
宇瀬和弘議員にお答えをいたします。新たな4つの中学校体制のスタートに伴いまして、校舎グランド等の使用がなくなる各中学校の跡地の利用につきましては、議員が申された通りでございます。各庁の準備委員会で決定されました要望を、壱岐市教育委員会が取りまとめまして、市長部局に提案をさせていただいております。今後の協議によりまして、活用方法を探ることになります。昨日も申し上げましたけれども、宇瀬議員が今申されました各中学校の利用案につきましては、昨年の11月に市内の全校に配布をいたしましたリーフレット、伝統を胸に共に未来へ、これでございますけれども、最終ページに載せております。そのことで、党内の方々への周知を図っておるということでございます。
白川市長。
学校は12番、宇瀬議員のご質問にお答えします。統廃合後の学校施設跡地管理について、現状のまま教育委員会がするのか、学校本体の今後の活用及び展望あるのかということでございます。統廃合後の学校施設跡地については、今、教育長が申し上げたとおりでございますけれども、その後につきましては、基本的には普通財産となりますけれども、体育館運動場については、社会教育への移管、その他学校施設管理は教育委員会管理と、考えております。また学校本体の今後の活用及び展望については、保護者、地区公民課の方々とも協議を行いまして、時間をかけて有効利用と要望に応えるため、市長、失礼しました。考えていきたいと思っておる次第でございます。それから、跡地の活用について、島づくりの商店街の活性化について、研究調査されてある大学のアンテナジムなどとして活用して、どうかと、その結果を市の施策に反映してはどうかということでございます。地域振興を図る上において、大学等が持つ優れた地域や人材等を広く活用するなど、今では大学と行政の連携を図る機会が増えております。今年度におきまして、離島地域の観光物産などにより、地域振興、医療、生活向上などの課題に積極的に取り組み、活力ある個性豊かな地域社会の形成発展に寄与することを目的といたしまして、長崎大学が県内離島地域と連携協定の調印を行ったところでございます。県内外の他の大学におきましても、研究の成果を社会へ還元し、社会の持続的発展や地域力の向上支援に寄与しております。壱岐市といたしましても、今後必要に応じまして、大学との連携を図りながら、その研究の成果を地域の課題解決や施策へ反映に生かし、への反映に生かしてまいりたいと考えております。また学校施設の跡地を利用することにつきましては、まず各庁の壱岐市中学校規模適正化、統廃合準備委員会の要望を尊重いたしまして、空き施設があれば、このような大学の調査研究等への利用も可能だと考えております。積極的に、この大学との連携を図っていきたいと考えておるところでございます。それから、4番目といたしまして、2年以上休止している三ドーム、壱岐の今後の活用と伊佐中学校跡地活用を含めたリニューアルする壱岐島荘、特別養護老人ホームを明日、湯本地区の将来的な展望はということでございますが、湯本地区は歴史の古い温泉を有しておりまして、沖には島々が点在する湯本湾が広がり、特に夕日の眺望とはとても美しく壱岐を代表する観光地域の一つでございます。三道も壱岐は年々利用者が減少したこと、それから一つには福岡西方沖地震で非常に損害を受けたこと等々ございまして、プロポーザルによる新たな指定管理の選定をしましたけれども、平成21年4月より休館をしている状況でございます。今後の利活用に向けた方策につきましては、現在、これは非公式でございますけれども、湯の元の、地域で、いわゆる温泉のですね、方々で何か活用はできないのかということを まあ、打診、すべてに言っておりません。何人かの方に打診をしているという状況でございます。それから、介護施設の、関係でどうだろうかということも打診をいたしておるところでございます。これは、先ほど申しますように、非公式でございます。現在、そういった意味では現在、明暗がないと申し上げてもいいかと思います。なお、サンドーム施設内の屋内競技施設につきましては、老朽化により12月から休止しておりますけれども、現在補修の手続きを進めているところでございます。このフットサル等の屋外の施設につきましては、申し上げますように、非常に錆があっておりまして、上向いてもしその錆が目には入るとしたら大変だということで、休止をいたしているところでございまして、これは早急に回収をするようにいたしているところでございます。伊佐府中学校跡地につきましては、校舎については特に利用しないけれども、体育館運動場を地区住民で現在に活用したいという地元からの要望があっております。国民宿舎行き場所については、ご存じのように、現在リニューアルに向けて、設計委託を行っている段階でありまして、リニューアル後の施設の概要につきまして、設計ができ次第、皆様方にも公表できるかと思っている次第でございます。特別養護老人ホームにつきましては、新築建て替えの計画を進めておりまして、今年4月以降、本体工事に着手いたしまして、23年のない完成予定でございます。犬本地区におきましては、前述の温泉と素晴らしい眺望、ロケーションに加えて、県道大野沼津勝本線、市道住吉犬本線の改良も進んでおりまして、アクセスも大分改善しております。先日オープンいたしました古墳館をはじめ、他地区の観光施設と連携する形で、犬本地区の魅力向上に努めてまいりたいと考えておるところでございます。
伏井和弘議員。
最初の跡地活用につきましては、まあ、今市長が言われました通りですね、今のところご要望としては、体育館運動場は、まあ、従来通り使わせていただきたいと。それ、従来使わせていただくので、まあ、教育委員会の社会課の方で、社会教育課の方で、まあ、管理をさせるということです。で、まあ、校舎についても一部ランチルームを除いて、まあ、施設の具体的なあれだけの施設ですから、活用策としては、上がってないということで、まあ、それを受けて、ぜひ、まあ、地元も含めて、時間をかけて協議したいということで、よろしいです。で、そして、まあ、大学の関係なんですけども、これには、まあ、市長も言われました通り、現在、長崎大学との協定を結んでおり、まあ、積極的に、推進をしていきたいということですので、まあ、長崎大学だけじゃなくてですね、まあ、いろんなゼミによっては、副大あたりもずっと、まあ、いろんな、形で、まあ、特に商店街とかの空き店舗の活用等についてもですね、研究されておりますので、要は、まあ、そういったところに、まあ、営業に行くというか、まあ、具体的にこ、そういう活用で行くという決まったときに、まあ、そういったところに営業にぜひ行っていただきたいと思います。そして、まあ、サンドームについては、地震の影響があって、まあ、補修せないかん箇所がいくつもあると、プロポーザルをしたけども、まあ、ダメやったっていうことをやったとですが、まあ、非公式にその湯本の人に、まあ、地区の人に打診をしておる。そして、サンドームについては、まあ、リハビリ等の施設として、まあ、非公式に打診をしているということなんですけども、まあ、サンドームもですね、もうずっと、どういう、急がないかんと思うとですね、まあ、学校の校舎にしろ、結局、どういう方向で行くか決まるまでには、維持管理費がかかりますし、まあ、市長が言われている、これこそ本当の公共施設の、まあ、統廃合が必要になってきている時代に、何もせんで維持管理費がかかりますから、早急にその点については、詰めていただきたいと思います。私も、まあ、昨日も、時間、いっぱい質問出てましたけども、 やはりこの壱岐市の総合計画の中でですね、特に健康づくりと保健予防体制の充実ということがあります。まあ、今回その湯本地区においては、徳陽島、そして壱岐島荘、そしてなんといっても温泉があります。そしてその近くに、まあ、伊佐伏中学校、そして、洋画の里もあるわけでございます。土地が、はい、遊休地があるわけでございます。だからまあ総合的にその健康づくりと保健予防体制の、まあ、地区、まあ、温泉テラピーとかその辺も含めた総合的なですね、まあ、この壱岐市総合計画に沿って具体的にこうどういった形にしていくかという部分を地元を巻き込んでしていただきたいと思います。特に壱岐は自然とかですね、いろんな産物はたくさんありますけども、芸術文化に関してはなかなか情報発信力というのがございません。だからそういった形で、まあ、ご提案させていただいたやっぱそういった学校の跡地でぜひこういろんな作品を作って、そこで、作品を作っている工程を見れるし、発表もできると。それと、まあ、高齢者の、まあ、健康予防も含めたカルチャーセンターあたりも一緒にそこの学校跡地あたりですれば、あのあたりが一体として、まあ、その健康福祉のゾーンになるんじゃないかなと私は考えておりますけども、まあ、この点について、市長はどのように思われますか。あ、そしてもう一つはこの学校跡地が、6校あるわけですから、まあ、市長が最初の質問で言われました雇用の創出の部分でいったですね、今度光ケーブルをするわけですから、企業誘致の部分についてはもう最高の建物と思います。教室もあってそれぞれ、まあ、1階になっているわけですから、実際仕事する上で もうそういった企業誘致の部分、まあ、耐震は除いてですね、その施設だけで見れば最高の施設だと思いますので、まあ、その点について市長はどのように考えか尋ねいたします。
白川市長。
先ほど申しますように、湯本地区は素晴らしい自然に恵まれております。そして温泉という財産がございます。全体として、発展をして、させていかないかんと思っておりますけれども、やはり、地域の方の心が一つになるということが一番大事でございますので、地域の方等々のとの話し合いを進めていきたいと思っている次第でございます。それから校舎につきましては、先ほど言われましたように耐震の問題ございますけれどもですね、この伊佐伏中学校に限らず空いた中学校につきましてはですね、なんとか企業誘致も含めて有効活用を図っていきたいと思っている次第でございます。
伏井和弘議員。
そこでですね、まあ、いろんなアイデアをどういった形で募集するかという一つの提案としましてですね、まあ、これもご承知かもしれませんが、文部科学省の中にですね、未来につなごうみんなの廃校プロジェクトっていうのがあります。これが、まあ、地方公共団体が、まあ、どういうふうに使っていいかわからないと、要はもう手を余していると、そうしたときに今市長が言われた通り逆に、どっか場所がないかっていう探されている方がいるわけですね。そういった方をマッチングして、そこで、まあ、協議をして、まあ、うまくいけば、そういった方々を活用できるっていう、まあ、システムになっております。で、まあ、ここで問題になるのがですね、国庫補助金等のいろんな問題があるかと思うんですけども、これも文部科学省もですね、十分に、対応をしておりまして、公立学校施設に関わる財産処分の手続きの大幅な簡素化、弾力化が、多分、県及びそして教育省宛てに来ているかと思います。まあ、国庫補助事業完了後10年以上、または10年未満についてですね、いろんなシステムが違いますけども、このあたりも十分、まあ、研究していただいてですね、まあ、そういった施設をいろんな形で使うことによって、そこに、地域間交流や、離島外からの交流、アイターン、U ターン、ひいてはまあ定住促進につながるような拠点としてですね、ぜひ今後考えていただきたいと思います。で、 まあ、もちろんその地元の方々のご意見も十分大事と思います。そうした意味からもその当該とか、市民の方にいろんなアイデアを募っていくというお考えはないかという点と、今言いました文部科学省のみんなの廃校プロジェクトについて、研究していただいて、ぜひそこに、まあ、載せていくかどうか、まあ、方向が決まらないとできんわけでしょうけど、その点についてお聞かせいただきたいと思います。
白川市長。
今ご提案のいろんな方策等々について、あらゆるその何て言いますか、選択肢についてですね、順応していきたいと思っています。
清川鶴議員。
まあ、そして回収使用用途によってですね、各文部科学省や厚生労働省、農林水産省等の回収にあたっては補助事業もありますので、十分そのあたりも研究されてですね、対応いただきたいと思います。私はなんでまあ、こういうことを言っているかと言いますとですね、平成25年の3月に離島振興法が期限切れになるわけですね。県の方も長崎県離島振興本部推進会議っていうのを作られて、その中で協議をされるわけでございます。そして、9月までに基本方針を出されて、最終的にはもちろん壱岐市の振興計画並びに意見を聞きながら、長崎県の離島の振興計画として、まあ、国の方に挙げるわけでございます。その期限が、まあ、今年度1年でそういうふうに県の方もすると言っておりますので、これはもうかなり急がなですね、その離島振興法の枠でできる内容ができないような状況になってきます。そうすればまた一段税金の投入というような形になりますので、ぜひ市長が常日頃から言われております、スピードアップをもってですね、新たなる部体制のもとにおいてぜひ、ご尽力をいただきたいと思います。国県のお金も限られております。どれだけ積極的な離島振興策をですね、壱岐市が県に対して国に対して、言えるかというのがこれからの時代になっておりますので、十分その県をですね、県を肝に銘じていただいて、市長以下、部長たちにですね、叱咤激励しながら、今年1年でその壱岐市の総合計画にのっとった方向性を見出していただきたいと思います。その点について市長のお考えを、決意をお願いします。
白川市長。
おっしゃいますように、地震法の今度の改定もございます。そういった中で、期限に遅れることによってその利益がなくなることないように、それは職員も十分勉強させまして、そういったことないように、域の利益を逃さないように頑張りたいと思っております。
吉川鶴議員。
ぜひそういった方向でですね、頑張っていただきたいと。また私もいろんな形でですね、関われることができれば関わっていきたい。そして共にですね、域のために、頑張っていきたいと思いますので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。これで私の質問を終わります。